もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、今日のご相談はどのようなご相談ですか？
意思の疎通ができない父と、不貞行為をしている母を離婚させたいっていうのが最終的な相談です。
じゃあまずですね、お父様おいくつでいらっしゃるんですか？
父は80です。
80歳。
はい。
で、お母様は
75です。
75歳。で、意思の疎通ができないっていうのは、それはお父様の性格的なことですか？それともご年齢によるものなのかしら？
60の時に脳梗塞発症して、
ああ。
で、それが悪化して、今、もう半身不随で意思の疎通がちょっと取れない状態。
じゃあもうなんていうか、お体の状態的にコミュニケーションが取れないってことでいいですか
そう
ね。
です
そうい
ね、
う
は
理
い。
解をしていい？はい。で、お母さんが不貞行為をしてるっていうのは、それはどういう状態ですの？
僕と他に姉が2人いるんですけど、
じゃあ3人のご兄弟ってことですね。
そうです。その兄弟が実家に行くと必ずおじさんがいるんですよ。
いつも同じおじさん？
いつも同じおじさ
い
ん
つ
が。
も同じおじさんがいるの。
で、1ヶ月前に、母の誕生日があったので、それを外のお店でちょっと催したんですけど、その時に僕遅れて行ったんだけど、遅れて行ったらもうそのおじさんがいて、
おじさんがもういて。
その会が始まって、そのおじさんがトイレに行ってる時に、うちの姉から、お母さんこのおじさんと一緒に住んどると。っていうことを言われまして、
実家で？
そうです。
ということは、なんでお父さんもいるから3人で住んでるってこと？
いや、父は老人ホームに入ってるんで、
お父さんはもう施設に入ってらっしゃってね。
そうです。
それでご実家にお母様がお一人なんだけど、そこへそのおじさんがもう一緒に住んどると。
そうです。しかも1週間前に僕もちょっと我慢できなかったもんで、話しに行ったんですよ。
おじさんと？
おじさんと母と。
二人一緒にいるもんね。
そう。で、その時に僕の嫁さんと息子も一緒に行ったんですけど、
奥さんも一緒に行ったんだ。息子さん
そう。
も。
で、その時に、やっぱりそのおじさんと母と飲んでて、もうお酒を。で、うちの嫁も一緒に飲み始めて、で、僕がちょっと買い物行った時に、うちの嫁に、お父さんとも離婚してもいいと思ってるっていうことを言ったらしいんですよ。僕の前では言わないのに。で、僕が戻ったら、そのおじさんがちょっとお兄ちゃん座ってくれっていうので、お母さんっていうかこの人を守ってあげたいと思ってるとか、いうことを言い出したもんで、守ってやりたいんだったら、あんたが外に部屋借りて、
まあね、確かに。
母、連れてってくれって言ったんですよ。し
今お
たら、
じ
な
さ
ん
んが
か、
ね、実家に転がり込んできてるんだもんね。
しかも住所も移動してるんで、そのおじさん。実家に。
ちなみにおじさんっておいくつなんですか？
そのおじさん67で
ちょっとお母さんよりちょっと年下なんだ。ちなみにあなた様は今おいくつなんですか？
す。私50です。
ありがとうございます。それで、おじさんに今あんたが守るって言うなら、あんたのとこへ連れてってくれって言ったらなんて？
今家探してるんだけど、なかなか見つからんっていう話をして、で、まあそのおじさんもお金に困ってるわけじゃないから、お金くれとかそういうのはお母さんには言ってないからって言うんですけど、お金があるんだったらなおさら家なんかすぐ見つかるだろうって話なんですよ。
なるほどね。まあでもその時はそれで特に結論は出ずに話し合いは終わったんですか？
僕だけ話しただけじゃ何も言えないから、姉ちゃんたちも交えて話してくれんと困るっていうことを言ったんですよね。
なるほどね。
で、そこでとりあえず話は終わったんですよ。
で、今もその終わったその状態が続いているっていう感じでいいですか？その後
そうです
何
ね。
もなくてね。まあお母
だか
さん
ら、
今ね、お父さんとまだ婚姻関係だから。
そう、離 婚してもいいとは言ってるけど、
うん、
意思の疎通ができない父の名前を勝手に書いて出すわけにもいかないし、
うん、
どうしたもんかなっていうので、うん、今兄弟3人でちょっと話し合ってる最中なんですけど。
ああ、そうなんですね。いや、さっきね、うん、許せないっていうふうなおっしゃりようがあったから、お母さんがお父さんと離婚するのは許さないのかなって思ったんだけど、そうではない。い
や、父を裏切るのが許せない、僕らは。
うん、
母も散々若い頃ね、いろいろ金関係とかそういうので迷惑かけてきたのに、
うん、
うちの父は許してきたんですよ。
うん、
それなのにこの仕打ちかっていうのが僕ら兄弟の意見なんですよね。
うん、じゃあしっかり離婚して出てけと思ってるってことですか？
そうですね、100歩譲って親父が死んでるんだったら、うん、まあしょうがないなって言えますけど、
うん、
親父が生きてる最中で、
うん、
こんな状態が許せないんですよ。
まあそういう心情ですよね。それだったらもうしっかり離婚してもらっておじさんと一緒に出て行ってくれと。
そうです、うん、でまあ、
うん、
父の施設はお金払いって様子を聞いたりするだけだもんで、
うん、
うちの姉たちでもできるから。
うんうん、そこで問題になってくるのは、先ほどおっしゃってたように、もうコミュニケーション、意思疎通ができないお父さんが離婚できるのかってことですかね。
そうです。
うん、そっか。じゃあおじさんと別れさせようじゃなくて、もうおじさんのところへ行ってしまえっていう方向に、まあ皆さんは思ってるっていう感じでいいんですかね。
そうです。
じゃあ、意思疎通ができないお父さんが離婚できるんだろうかっていうことですよね。
はい。
うん、わかりました。その辺先生にお聞きしてみましょう。今日お答えいただきますのは弁護士の野島理恵先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし、こんにちは。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと確認したいんですが、
はい、
お子さんたち3人は、
はい、
もうお母さんとお父さんは離婚するべきだっていうことで、
はい、
そこは意思は団結してらっしゃるのかしら。
はい、もう兄弟団結しております。
この67歳のおじさんっていうのは何をしてるんですか？今働いてるんですか？
働いてないです。
で、家に転がり込んできてる。
酒飲んで、朝から酒飲んでる状態ですね。
で、お父さんなんですけれども、
はい、
意識はあるんですかね？意識があって自分の意思もあるんだけれども話せないっていう状態なのか、もうそもそも意識自体が全くないのか。
意識はあるんですけど、
うん、
何言ってもうなずいたりすることしかできないような状態ですね。うんうん、
例えば、はいかいいえかみたいなのは、うなずいたり、首を横に振ったりすることはできるんですか？
うなずい。
つまり何か聞かれて、イエスかノーかの意思表示をすることはできる。
いや、多分、分かってるのか分かってないのか、の状態ですね。
じゃあ今、お父さんの財産っていうのは誰が管理しておられるの？
母です。
で、お母さん自身は離婚するつもりはないの？
いや、離婚してもいいと思ってるっていうのは言ってたみたいです。
お母さんはどういうつもりでこの男の人を家に引き込んでるんですかね？もう離婚したいんだったら自分が出ていくっていう話かなと思うんですが、
結局母はお金がないもんで、
うん、
親父の施設にお金を払った後のお金が多分今の生活費なんですよね。
つまりお父さんって多分今もう年金とかで生活してらっしゃるってことですよね、多分ね。
そうでもない。そうですね、介護保険と年金ですね。
うん、本来お父さんの生活費にね、残るべきお金で、まあお母さんとそのおじさんが生活してるってことなのかな。
そうですね。
いつからお父さんそんな状態だっておっしゃいましたっけ？
施設入って10年ぐらいですね。
施設に入って10年。まずそれね、多分、成年後見人って聞いたことあります？
はい、あります。
それをつけるっていうことはお考えになったことはないです？
一応それで考えてたんですけど、
うん、
それってもう頼んじゃったら死ぬまでですよね。
基本そうです。
ですよね。
うん、
一時的なものとかはないですよね。
一時的ではない。その人が入ったらもうずっとお父さんの財産はその方が管理することになる。うん、
はそれって管理してもらってる最中って、
うん、
施設のお金とか払いに行けますよっていう時はいただけるんですか？
それも多分成年後見人ご自身で施設に払うことになると思う。
あ、なるほどなるほど。
うん、多分それが一番いいと思う。
後見人の 毎月の予算ですよね。
うん、ただその後見人の毎月の予算って、結局その、はい、今回の場合その後見してもらう人、つまりお父さんの財産の範囲で無理のない範囲で決まるので、
はい、あ、なるほど。
うん、そういう意味では誰かがやるってことではない。うん。
はいはいはいはい。
それをつけてもらって、もうそのお母さんじゃなくて、その後見人の先生にお父さんの財産を管理してもらって、
はい。
お母さんの生活費とかが適正にね、お父さんの財産から出ているのかとか、そういうのはやってもらった方がいいと思いますし、またお母さんの方からお父さんと離婚したいって申し出るにしろ、お父さんの方からお母さんに対して離婚したいって申し出るにせよ、成年後見人は絶対つけなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。
はいはいはいはい。
で、だから今そのお住まいのところの近くの弁護士さんに相談してね、この状況を話して成年後見人の申し立てをしてほしいって頼んでみてもいいし、もしくはご自身でね、家庭裁判所に行って、そういう相談をすればやり方を教えてくれます。で、申し立てをするのに弁護士を使うと多分20万とか30万ぐらいはね、かかっちゃうかもしれないから、ご自身でやってできないこともないし、ご自身で申し立てされる方もたくさんいるから、それはそれでね、家庭裁判所とよく相談しながら進めていかれれば、申し立てにかかる弁護士費用は、浮くのかなって気がしますよね。うん。
はいはいはいはい。
申し立て自体は裁判所になんか納めるお金はそんなにお金かかんないんで、弁護士さん使わないでやれば、ある程度安くは上がると思うんです。うん。
なるほど。
だからそれが多分一番いいのかなと思う。ただ、そのおじさんたち、その家に入り込んでからどれぐらいになるんです？
1年ちょっと行ってましたね。うちの、実家の隣に母の弟が住んでまして、うんうんうんで、その人に聞いたところ、1年ちょっといるよっていう話を聞いたんで。そりゃ、僕らがちょいちょい顔出すときに必ずいるよねって話ですよね。
で、まだそのおじさんにも出てってくれって話をもう3人で団結してしたことはある？
いや、まだ3人で確実に話したことはない。
3人からね、お母さんに対して、そんなことを続けるんだったらもうお父さんと離婚してくれって言ったことはある？
あります。別れてからそういう好きなことをしてくれと。
そしたらどんな反応でした？
なんか笑ってごまかすみたいな、
うーん、
お前らはそんなことばっかしか言わんぐらいのことを笑いながら言うみたいな、のらりくらり、多分だからその父の年金とかのあれがあるから、多分そんなこと言いながらもなんか手放さない感じがする。
で、ご兄弟3人の意思としては、この男と別れてくれるんだったら別にお母さんを離婚させる必要はないと思っている？
いや。
それとももう、こういうこと一回でもした以上はもう別れた方がいいんじゃないかと思っておられる？
うん、もう別れさせて、もう兄弟3人母と縁を切ろうっていう話でまとまった。
まあそうなるとやっぱり成年後見人の先生に相談された方がいい気がしますね。
はは。
裁判所に行って成年後見の申し立てをしたら、裁判所の方でお父さんに適した成年後見人の先生を見つけてくれるから、はい、その先生が就任された後でその先生とよく話しされたらいいかなと思いますね。
はいはいはいはい、わかりました。
はい、じゃあちょっとね、それでご兄弟ともね話しされてみてください。
はい、わかりました。
具体的にね、どう動くかっていうのを先生から今アドバイスをいただきましたので、
はい、
もう一度よくご相談の上、具体的に動かれてみてください。
はい、ありがとうございます。はい、
それでは失礼いたします。
はい、失礼いたします。はい。